ペテロの第一の手紙第五章八節から十一節。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々に遭っているのである。あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださったあふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの後あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。どうか力がよよ限りなく神にあるように。アーメン。10月1日、オレゴン州のコミュニティカレッジで銃撃事件がありました。学校での銃乱射事件は、コロンバインで13人、それからニュータウンで26人、そしてバージニア工科大学で32人犠牲になっています。で、こうした惨事を見聞きするたびに、私たちは現代というこの時代がどんなに病んでいるか、そういうことを思い知らされます。悪の力があまりにも強いことに愕然とします。そしてこの世は矛盾だらけで悪がはびこっている。そんな中で神に従い正しく生きることなんかできないんだ、まあ、そんな気持ちになってしまうことがあります。でも聖書は諦めずに悪と戦い、悪に立ち向かうようにと教えています。神様を信じる者が時代が暗ければ暗いほど明るく輝く。そして社会がどんなに多くのごまかしで成り立っていても、そこで真実を貫き通していく。また世の中がどんなに曲がっていても、そこをまっすぐに生きるように。そう聖書は教えているのです。今日の箇所、ペテロ第一の5章の8節から11節ですが、それはそんな箇所の一つです。ここから罪と戦い、悪に勝つための必要な3つのことを学んでみたいと思います。第一は、身を慎み目を覚ますですね。これは8節にあります。身を慎み目を覚ますことです。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。そう聖書に書いてある通りです。で、これは否定できない事実なんですが、このことに気づいている人はそんなに多くはありません。自分がしっかりしていれば悪になんか負けることはないんだと、そう考えていますし、ある人たちはそもそも世の中に悪なんかないんだ、悪というのは善があってその善の影のようなものであって実体がないんだという、そんな説まであるわけです。でももしそうだとしたら、どうしてこうも多くの悪があるんでしょうか。その悪に人々は実際苦しめられているんでしょうか。聖書は悪は現実である、そしてこの世の悪の背後にいる悪魔も実在のものであるということをはっきり教えています。で、聖書は多くの箇所で悪魔について教えていますが、で今日は、まあ、その中のいくつかのことだけを少し覚えておきたいと思います。まずは、悪魔は神の敵であるということです。悪魔のことをサタンとも呼びます。サタンという言葉は敵という意味です。悪魔は神に敵対するもの、そして神に敵対するものとして、神の国に敵対するものとして、この世という自分の王国を作り上げたのです。私たちもかつてはこの世に属していました。その流れに流されて生きていたんです。聖書によって知らされるまではそのことに気がつきませんでした。でもイエス・キリストを信じたときに、悪魔の支配から解放されて神の国に移されたのです。この世から神の国へと移されました。それで悪魔は、勝っては自分のものだと思っていた そのクリスチャンをもう一遍自分のところに取り戻そうとする、特にキリストを信じる者に激しく攻撃をしてくるわけですね。で、悪魔という言葉、これは斜めに入るものというそんな意味がもともとのギリシャ語にはあります。で、神の御業に横から割り込んできまして、それを自分のものにする、これが悪魔のやり方です。悪魔は非常に巧妙でして、自分を表に表しません。で、人々に悪魔なんかいないとそう思わせるわけですね。で、人々を安心させておいて罠にはめる、これが彼のやり方です。悪魔はその本性を隠しまして、時には神の使いであるかのようにして人を騙すことさえあります。ですから私たちは悪の力に足がかりを与えないようにしなければいけません。聖書にこんな言葉があります。エペソの4の26と27ですね。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。悪魔に機会を与えてはならない。で、正義感の強い人は世の中の間違ったことにやっぱり腹立たしくなります。で、それ自体は間違ったことではありません。正しい怒りというものもあるのです。でも、その怒りを心に溜め込んでいますとね、それが個人や社会への恨みとか憎しみに変わります。怒り、恨み、また憎しみ、それを動機にして社会を変えようとしている人たちがいますが、そんなことをしても社会は決して良くはなりません。ただ破壊だけで終わってしまうのです。で、聖書に人の怒りは神の義を全うするものではない、そう書いてある通りです。正当な怒りであったとしても、私たちの感情が悪魔の道具にならないように気をつけなくてはいけません。で、身を慎むというのは道徳的なこと、目を覚ますというのは理性的なことに関わりがあると思います。でも、しかし、どんなにね、賢い人でも、その内面が欲望にとらわれますと、その知性も正しく働かなくなるんです。優れた教育を受け、社会的にも地位のある人がね、たやすく変な犯罪を犯してしまう、そのために名誉をみんな失ってしまう、よくあることじゃありませんか。それと逆に、聖書が教えることを、理性でもしっかりと理解し身につけている、これがなかったら自分の生活を変えることもできないんですね。身を慎むこと、目を覚ますこと、これはお互いに結びついています。切り離すことができません。ですから、神様の言葉を学ぶこと、学んだらそれを実行する、それに生きるということ、そのことに励んでいきたいと思います。そのように身を慎みと目を覚まし、これを二つながらしっかりと保って悪の力に勝利したいと思うのです。第二に、悪の力に脅かされましたときには臆病にならずにそれに立ち向かうということが必要です。聖書はこの悪魔に立ち向かい、信仰に固く立って抵抗しなさい、9節で教えていますね。けれども、それは私たちの力でできるものではありません。しかし、主イエスにあってはそのことができるんです。信仰に固く立って抵抗しなさいとありますから、イエス様を信じる信仰によってそれができます。主イエス様はすでに悪魔に勝利しておられるんです。イエス様は言われました。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。ヘブルの2の14から15には、イエス様の十字架の死、それが私たちを悪魔から解放するものだと書いてあります。こう書いてありますね。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためであった。そうなんです。 主はすでに悪魔に勝利しておられる。そのことを信じて、その信仰に立って立ち向かう。主がすでに勝利しておられることを私たち時々忘れます。悪の力に対していたずらな恐怖にとらわれてしまうことがあります。臆病にならないようにいたしましょう。バンヤンが天路歴定という本を書きました。でこの本はイエス様を信じる者たちが天に向かっていくその信仰の旅を比喩的に描いたものです。でこの物語の中でクリスチャンという名前の人物が出てきますが、彼は滅びの町からシオンの山、つまり天の御国に向かっていくその旅の途中ですね、いろんなところに行くんですが、例えば落胆の泥沼ですとか俗念の町とかそういうところを通ります。で困難の丘というところに行くときに、美しの家というところにたどります。でその家の門に近づこうとしますとね、道がちょっと狭くなりまして、その狭い道の両側に2頭のライオンが、まあ、1頭ずつそれぞれ道の両側にいるわけですね。1頭ずつ2頭のライオンが横たわっています。でそのクリスチャンはそれを見て恐れまして、後戻りをしようとするんですが、美しの家の門の門番が彼に声をかけます。あなたの力はそんなに弱いのですか？ライオンを怖がることはありません。つながれているんです。そこに置いてあるのは信仰ある者の信仰を試し、また信仰のない者を見つけ出すためです。道の真ん中を通っていらっしゃい。そうすれば大丈夫です。ペテロの第一の五章の八節に、悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているとありました。でも、クリスチャンにとって、神を信じる者にとって、悪魔はもう鎖でつながれているんです。私たちが神様に従うその真ん中を歩けば、イエス・キリストを信じる者が神様に信頼して歩くべき道を正しく歩くならば、至るざるに悪魔を恐れることはありません。聖書は約束しています。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。ローマの八章のお言葉です。悪魔がどんなに力があろうとも、彼は所詮被造物です。悪の力がどんなに強くあっても、神の愛の力には勝るものではないのです。さあ、第三ですが、第三はイエス・キリストにある勝利を信じるということです。それが十節にありますね。イエス様は、十字架と復活によって悪魔に勝利されました。そして私たちをこの世にあって悪の力から守ってくださるのです。これから世の中はもっともっと悪くなっていくかもしれません。しかしイエス・キリストは再び天から来られて信じる者を救ってくださいます。あらゆる悪を滅ぼして世界を平和へと導いてくださいます。初代のクリスチャンたちはこの希望を持って迫害に耐えました。で迫害と言いますと何か遠い昔のことのように思われがちですけれども、迫害は今も続いてますね。オープンドアーズという団体があるんですが、この団体の調査によりますと、2014年に信仰上の理由で 殺害された人の数は4344人だそうです。その前の年の倍近くに増えていて、過去24年間の調査の中で最悪となっているそうです。クリスチャンを迫害している国のワースト10というのがあるんですが、お話ししましょうか。まあ、別にこれを挙げたからといってその国の人を悪く言っているわけではありません。ただ統計上の事実ですが、ワースト10、ナンバーワンは北朝鮮です。それからソマリア、イラク、シリア、アフガニスタン、スーダン、イラン、パキスタン、エリトリア、ナイジェリア。で、他にも信仰の自由を厳しく制限している。また圧迫を加えている国は世界中にいくらでもあります。ペテロ第一の5章の9節。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあっているのである。これはペテロの時代だけの言葉ではありません。現代もそうなんです。私たちはこうした国々のクリスチャンを覚えて、もっと真剣に祈りたいと思います。過去も現在もクリスチャンは迫害に耐えました。そして信仰を守り通しました。苦しみの中でも神様の約束を信じ、私たちを悪しき者からお救いくださいと神様に祈りを捧げてまいりました。ペテロ第一の五章の十節、あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださったあふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの後あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。このような約束がペテロの手紙の中にありますね。私たちが悪しき者からお救いくださいと祈るこの主の祈りは、このペテロの手紙の約束に対する応答の祈りであると思うのです。初代のクリスチャンたちは悪しき者からお救いください、この祈りに続けまして、このような祈りを祈りました。主よ、私たちは祈ります。私たちをあらゆる悪からお救いください。恵みをもって私たちの日々に平安をお与えください。あなたの憐れみにより罪から解放され、苦しみから守られますように。私たちは祝福された望み、すなわち私たちの救い主イエス・キリストの来られるのを待ち望んでいます。これは勝手な付け加えではないのです。私たちを悪しき者からお救いください、この祈りに含まれている神様への願い、またその信仰の告白を言い表したものですね。苦しみや痛み、思い煩いや悲しみ、それに投げ込まれたとしても、私たちには悪しき者からお救いください、この祈りがあります。悪の手に陥った、もうこれでおしまい、そう思わないでください。そこからの救いがあるんです。熱心に願い求めればいいんです。主の祈りの最後の言葉がお救いくださいであるっていうのは本当に慰めですね。あまりの苦しさに、たとえ主の祈りのその最初からの部分、それまでの部分を祈ることができなかったとしてもね、救ってくださいとこの最後の部分を祈るだけでもいいのです。苦しい時にはそうしか祈れないかもしれません。それでいいのです。主は必ず答えてくださいます。悪しき者からお救いくださいとの祈りは、イエス・キリストは私を必ず救ってくださるという信仰の告白でもあります。この信仰の告白は、この世のあらゆる悪に対する勝利宣言でもあるのです。私たちはこの主の祈りで悪の力に、悪魔に勝利を得ることができるんです。その勝利を確信する私たちは、ペテロ第1の5の11のように、どうか力がよよ限りなく神にあるようにアーメンということができます。さあ、そのような思いを込めて、主の祈りに続く先ほど紹介した祈りの言葉、 それからペテロ第一の五章の十一節の言葉でご一緒にお祈りをいたしましょう。主よ、私たちは祈ります。私たちをあらゆる悪からお救いください。恵みをもって私たちの日々に平安をお与えください。あなたの憐れみにより罪から解放され、苦しみから守られますように。私たちは祝福された望み、すなわち私たちの救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。どうか力がよよ限りなく神にあるように。アーメン。